おはようございます。今日はこのキリスト教をたらしめるものという、そういう題をつけておりますけれども、私は今年は神様が許してくだされば82歳になります。この82歳まで生きることができるとは、本当に若い頃は考えもしませんでしたけれども、最近はその医学の進歩とか、そういう社会福祉の力によって長生きできるようになっている、そういう面があると思います。今リハビリセンターに、センターというかリハビリステーションに週2回行ってますけれども、もう80っていうのはまだ若い方で、85、6の人が多いですね。そしてみんな元気にやっていらっしゃいます。私は70を過ぎてからもう退職して、もう随分経ってからその漢詩というものを習いました。それはですね、ぜひ習ってみたいと考えてたんです。それはどうしてかと言いますと、この明治の頃の内村鑑三とか、その他の方々の文章を見ると、非常にその難しい字が使われてるんですね。これこの字はどう読むんだろうかと思って、その漢和辞典を引いて、こういうふうに読むのかというようなことで、少しずつ聖書の研究とかそういうものを読んでいたんですけれども、ぜひその漢詩というものをしたらもっと分かるんじゃないかと思って、その漢詩を習い始めました。そしてそれは博多駅の朝日カルチャー講座ですかね、そういうものがあって、カルチャーセンターというところがあって、そこに通いました。そしてそれはうちの妻の車で耐えて行ったこともありますし、また電車で行ったこともあるんですけれども、それを5年ほど続けました。病気で1年ほど中断しましたので、5年間続けたんですけれども、5年間続けてだいたい70ちょっとぐらいの関心ができました。そして、そういうわけで、その連れ合いにはいろいろと、お世話になってるんですけれども、それが終わったらまたその車で家まで来るというのは、そういうふうなことをしてました。そしてその漢詩を勉強してですね、なかなかいろんなことを学んだんです。皆さんも僕のようなこういうボンクラがそういうような漢詩を学ぶことができましたので、皆さんも関心があったらぜひいろんなことに挑戦しされたらいいと思いますね。年はいきましたけれども、まだその本を読むことが好きですから、瀬戸内寂聴の 本を読んだり、五木寛之の本を読んだり、たくさんの、結構本を読むのが好きですから、随分たくさんの本を買ったりしました。そしてそういう方々の本を読んだのは、もっと日本の仏教というものを知りたいとか、そういうふうな考えで本を買って読みました。そして、その 瀬戸内寂聴さんのそのお話も非常に分かりやすいですね。ユーモアがあって、しかしやっぱりキリスト教と違うなってことを思うんですね。まあ30冊以上は読んでると思います。たくさんの本を読んだんですけれども、その漢詩を学んでですね、勉強したことが良かったことはいろいろとあるんですけど、一つはその一つ一つの漢字を見るときに注意深く見るようになったっていうことですね。そしてその漢字が分からなければ漢和辞典というものを引けば大体分かるんですけれども、まあ一つ一つの文章を見るときに注意深くなりました。そしてそれから漢詩には大事なその約束があるんですね。大事な法則があります。それがなければ漢詩とは言えないんですね。その一番大事なものは応印と言いますけれども、まあ七言絶句でしたら、例えば七言絶句というのは一行が七つの漢字で四行でできているその漢詩ですね。それを七言絶句と言いますけど、まあ五つの漢字でできているものは五言絶句と言います。そうしてその七言絶句の場合でしたら、一行目と二行目と四行目の一番終わりの漢字は韻を踏まねばならないんです。そうしてその韻を踏むのもですね、これはその漢字の一つ一つの漢字にはまたそのグループに属する漢字があって、そのグループの中で韻を踏むということになってますので、まあ、とにかく辞書を調べなければとてもできるものじゃないということが分かりました。それから標則といってそういうふうな約束もございます。まあそういうことで、まあ年寄りの冷や水のようなものですけれども、まあいい勉強しました。そして教えてくださる方がですね、松岡光輝という先生で、もう85、6になってましたでしょうか。もう今はその引退されたようですけれども、能形のに住んでおられる先生でした。その先生は独学でその漢詩を勉強なさったんですね。そして大変分かりやすく、まあ、教えてもらったわけでございます。まあ、そういうことで、その漢詩にも大事な約束があるんだなと、その約束を守らなければどんなに素晴らしい漢字を並べてもそれはその漢詩とは言えないということですね。そしてよく考えてみると、キリスト教にもですね、大事なことがあるんじゃないかなと思いました。いくら人目に人様がその素晴らしいと言って褒めたたえてくれるようなことを言っても、それはキリスト教らしきことを言ってもキリスト教とは言えないようなものがあるんじゃないかなと思います。そしてキリスト教のことをまとめますと、司法にも書いてございますけれども、5つのことが言えるんじゃないかと思います。一つはキリスト教はイエス・キリストという方がこの世に出てから生まれた教えであるということですね。まあキリストが誕生する前はそういうものは、そういう教えはございませんでした。それからキリスト教は聖書の上に立つ教えであるということですね。 その聖書ということが非常に大事になります。聖書も旧約聖書から創世記から新約聖書の黙示録まで全部66ありますけれども、それ全部の上に立つ、その全部を大切にする宗教と言っていいと思います。この聖書の中の書物にしても レビ記などは大変もう無味乾燥のように見えますので、まあ、こんなのは別になくてもいいとか、黙示録も何かはっきりしていないことはその書かれているからこんなのもよろしいと言って、次から次とそういうふうにのけていくと自分の好きな書物しか残らないと思いますけども、それではキリスト教とは言えないんですね。聖書の始めから終わりまで大切にする教えであると、それが2番目のことです。それから3番目は人類の堕落を明言する教えですと書きましたけど、これはですね、人は罪人であるということを言う教えですね。聖書の言葉に自分に罪がないというなら自らは欺いており真理は私たちのうちにありませんと、これはヨハネ第一の 1-8 に書いてございます。まあ、キリスト教はこのことをはっきりと言う非常にまあちょっと風変わりな宗教と言えるかもしれません。人に対して罪がある罪があると言うとですね、なんか陰気臭いこと言うなというふうに考える世間の人も多いんですけども、もうキリスト教は絶対にそこは譲りません。そういう罪のようなものは心の持ちようであるとか、まあ、いろんな考え方があるんですけども、そうではないんですね。その罪があるものであると、そしてその罪があったらもう神様のに救われることはできないという、そういう非常に厳格なところがあります。それから4番目はキリストによる贖罪を教える宗教ですね。この贖罪ってことはよく考えてほしいんですけれども、罪ある人間が罪を許されて、その神の子となって喜びを感じるっていうのは、そういうふうなことはこれはキリストの贖罪の技によってなされることであるという、そのことを言う宗教であります。そのヨハネ第一の手紙には御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますと、そういうふうに書いてございます。これもですね、キリストの贖罪とか言うと、まあ、人気がないというかいかにも古いように思えて、そのまあ、現代の日本のような社会では何をその言っとるんかというようなことになると思うんですけれども、まあ、キリスト教は聖書はそのことを譲らないんですね。キリストの贖罪によるものであると、それによってのみ救われますと、それ以外によってはどんな人も救われませんということを言います。それから最後は肉体の復活を信じますということですね。肉体の復活ですよ。ただ精神的な復活とか霊魂の復活とか言うんじゃないんですね。肉体の復活です。これもですね、よくよく考えてみればちょっと荒唐無稽なように見えて、 この科学の時代に何を言うのかというふうに考える人が多いと思うんですけれども、これは聖書の教えるところであって、それを譲ることはできないですね。私もこの復活ってことを本当にいまだにどうしてそういうことがなるんだろうかというようなことをやっぱり考えたり、そういうものに関する本を読んだりします。しかしこれはキリスト教の譲ることのできない大事な教えでございます。もう一回まとめると、キリストによってキリスト以後にできたそういうものであると、そのキリストによって始まったということですね、キリスト教は。それから2番目は人の罪あることを言うと、ごめんなさい、2番目は聖書ですね、聖書の上に立つ教えである。それから全世界の人が罪人であると、そういうことを教える宗教である。そしてキリストの贖罪ということを言う宗教である。そして最後は肉体の復活ということを言う宗教である。この5つのことがちゃんと忘れないにしておけば、それはまあキリスト教ということができると思います。教会が大きい小さいとかいうことに関係なく、それは本当のキリスト教を述べ伝えているのだというふうに思います。外国の教会であれ、日本の教会であれ、小さい教会もあれば大きい教会もあります。また教派の違いもありますけれども、その5つが大切なことじゃないかというふうに考えます。前にも一回皆さんにお話したことありますけど、日本にですね、明治大正の頃の日本ですけど、非常に人気の出た本がありました。それはキリスト抹殺論という本ですね。光徳秀水という人が書きまして、そしてもう大変に売れた本でございます。その本はキリスト抹殺論という題名で、その本の結末はこれでキリストを抹殺することができたという、そういう文章で終わっています。しかしキリスト教は抹殺することができる宗教じゃないんですね。光徳秀水という人はもう誰も知らないような古い人になりましたけれども、キリスト教は決してなくなるものではありません。教会も続いていますし、クリスチャンの人もたくさんいます。世界の歴史を見てみますと、キリスト教をなくそうとしてしたそういう政治家とか独裁者はたくさんいますけれども、長い歴史で見たら、そういうことをしようとした人は自分が滅びてしまってキリスト教をなくすことはできませんでした。そしてそれはいつの時代でも本当ですね。天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びませんと聖書に書かれています。そういう5つのことに支えられて、5つのことによってキリスト教は現在まで続くことができました。 教会にいらっしゃる方々はですね、ぜひその5つのことをか簡単には分からないかしれませんけど、一つ一つ大事になさってぜひ勉強してほしいと思うんですね。そしてその人がたくさん集まってるからその教会に行くとか、大変面白そうな話をするからその先生の方にのお話を聞くとか、そういうふうな態度ではなくて、聖書が教えることは何かということをいつも忘れないようになさって、それをまあ勉強というか勉強することがやはり大事だと思います。いろいろとそのもう少しお話したいこともあるんですけども、あんまりそのだらだらもう話をしても仕方がないと思いますので、この辺で一応終わりたいと思いますけれども、まあまあまとめますと、そのキリスト教は大きい宗教だからいろんな教えがあって大変だろうというふうにお考えにならないで、キリスト教にはキリスト教をたらしめる大事な5つのことがありますと。それが信仰の基本ですよ。だからその基本をいつも心の中で反芻して、そしてどうなんだろうか、実際はどうなんだろうかということをまあ考えて大事にしていくことが信仰生活ではないかなと思います。そして信仰は一旦持ったらそれをやっぱ捨てたらいけませんね。捨てるっていう、信仰をもうよくわからないからやめてしまおうというようなことにならないようにしてほしいんですね。私は前にもその話したことですけども、16の時にキリスト教の信仰に入りました。そしてそれからずっととにかく良いことがあっても悪いことがあっても、その信仰をわからないままに大事にしてまいりました。そしてそのことがあって、こうして現在まで、自分の命を流れることができて、こういう聖書の話をすることができるんだと思って大変感謝しております。一言祈らせていただきます。天の神様、今日は大変良い天気を与えてくださり、こうして教会に集まることができて感謝をいたします。教会に集まると申しましたけれども、実は教会に神様が集めてくださって聖書の言葉に触れさせていただいたと信じます。どうか教会に集められた方々が、人を見ず神様を見て、その神様の救いをいただいて、それを